月曜日のこの時間はたくちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本題のご相談の前に翔さんから、はい、まあ、多分冗談ですよこれは、
うん、
離婚したら子供の養育費を払うのはまあもちろんですけれども、はいはい、生活費というのも払うのが主流なんでしょうかということで、そういったこう流れが今あるんでしょうか。
主流、それはあくまでも離婚前に婚姻費用という項目があって、うん、はい、それは養育費プラス生活費というニュアンスで表現されてるんですね。ですから、まあ、離婚前だったら生活費も払う、うん、離婚後はまあ子どものことだけを、まあ、養育費のみというような理解の方がどちらかといったら一般的かもしれないですね。ですから生活費まで含めるというのはもうあとはもう本人たちの気持ち次第、気持ちの問題だろうかなとは思いますね、はい、
参考までに、まあ、参考にする必要はないかと思いますけれども、
まあ、でもそれよりもな、奥さんにはビビッと来なかったっていう爆弾発言がありましたよね。
まだビビッと来なくてもこう緩やかな恋で始まってね、
う
ん、身を結ぶケースも
そういうことですね、
はい、
なるほど、ナイスフォローですね。
いやいや、私もそのタイプですので翔さん同意しますよ。さあ本題です、ご相談です。賃貸マンションに住んでいる方からのご相談です。先日大家さんの、まあ、仮に A さんですね、大家さんの A さんから手紙がポストに入っていました。このマンションのオーナーが B さんに変わります、家賃の振込先も変わりますという内容でした。まあ変な話にはならないだろうと思いますが、本当に B さんという方がオーナーになったかどうか、どうやって確認すればいいのでしょうか。 B さんがオーナーになって立ち退いてくれという話にならないか不安ですということなんですが、ね、うん、賃貸マンションで、まあ、オーナーさんが変わることというのは、まあ、あるんですよね。
まあ、もちろんありますね。で、うん、あれですね、これおそらくその大家さんからの直接の手紙ですから、いわゆる自主管理という形 です、ね、はい、まあ、不動産管理会社は挟んでないんだろうなとは思うんですけれども、 それはやっぱりそのなんだろう、 今現在ももちろん流行ってますけどもね、はい、その賃貸物件というものを買って、うん、それは将来の税金対策なり収益にしていくっていうもの、うんうんうん、それも一つのまあブームになってますから、
はい、
まあ、オーナーが変わるっていうのは別に変な話じゃないですよね、
うん、
で、まあ、このご相談についてですけども、その、まあ、オーナーがね、新しい B さんに変わりますよという手紙が来たと、はい、まあ、それは確かにやっぱり本当なのかというところがございますよね、うん、
顔が見えないです
しね。顔が見えないですね、はい、通常、まあ、これでもケースとしてよくある話で、ただやっぱりその新しいオーナーさんと、うん、まあ、なかなかお会いする機会ってなかったりするわけですよね、はい、でとりあえず振込先ここですよというところで支払っては見たものの、
うん、
まあ、悪質なケースだったりとかすると、実はそれ嘘だったとかいうこともあって、実は本当のオーナーさんは C さんだった、はい、ABC さんだったということになると、賃料の二重払いという、まあ、そういう、ね、リスクが発生してくるわけですよね。
はー、うん、まあ、ちょっとしたこう詐欺まがいのことをやろうとしている人もいるんですかね。
まあ、だから都会にはありますよね。
まあ、というわけで、じゃあその新しいオーナーが、まあ、B さんであることの確認なんですけれども、できるんでしょうか。
これはもう簡単ですね。法務局に行ってくださいと、
はい、
鹿児島市内だったら、鴨池かな、鴨池だな、
鴨
池になるのかな、
うんうんうん、
法務局に行って建物の登記を取ればいいということですね、うん、
はい、
で、まあ、そこにはその何月何日に、新しい C さんがこのマンションを買いましたよというような情報であるとか、はい、その C さんの、まあ、住民票上の住所といったものは表記されていることが分かるんですね、
うん、
はい、
この建物登記なんですけれども、うん、まあ、自分は借りている身分ですし、持ち物でもないんですが、うん、その情報って公開されているとか見ることはできるんですか。
そうなんですね。ですからこれ実は登記っていうのは、はい、まあ、不動産登記、会社登記は別に誰でも見ることができるんですね。で登記簿を取得する、いわゆる登記簿ってやつですよね、
はいはいはいはい、
でよくね、その戸籍であるとか、まあ、住民票とかとなると、まあ、他人はなかなか普通は見れないんだけれども、この登記簿についてはみんな見れますよということですね、
うん、
でたまにその法務局に行って閲覧できませんという時もあったりとかしてね、
は
い、ドキッとする時があるんですけれども、それはどちらかというとオーナーさんが変わるという登記手続きを今現在進行中ですよということの証ですから、
うん、
まあ、時間が経って、まあ、数日置いて、毎回法務局に行けば新しい新オーナーの情報が分かるだろうと思いますね、
はい、なるほど。 そしてその新しいオーナーさんがまあ出てきたとして、ご相談者はその新しいオーナーさんとはこう契約を結んではいない、まあ
そうですね、
ということになるのかなということになるんですが、そうなるといろんなこう契約というのが、ね、ないということで、まあ、出ていかなくてはいけないかっていうところなんですが、
そうですね、新しいオーナーさんとの間で、まあ、取り留めて、そのとりわけその実際にお会いして賃貸借契約を結ぶというのは通常ないんですね、はい、ですからまあ、賃貸借契約を結んでいない以上は、はい、なんていうかな、一つの理屈としてね、勝手に俺が新しく買ったマンションに、ね、の一室に住んでいる、出ていきなさいと、はい、まあ言われることにもなりかねないわけですが、そこについては借地借家法という法律、昔の年配の方だったらいわゆるご存知なのは借家法っていう法律ですね、これによって住居者、マンションの住居者、もちろん、マンションに限らずアパートもそうですけども、はい、その入居者は保護されていると、まあ、要はそこに住んでいさえすればいればいいということですね、まあ、自動的に賃貸借契約がその新しいオーナーとの間で結ばれることになりますよということです、はい、
まあ、そうなるととりあえずは安心ですよね。
そういうことになりますね。だからいきなりその出ていきなさい、賃貸借契約結んでないから出ていきなさいという理屈は成り立たないわけですけれども、はい、ただなんていうのかな、そうマンションとかアパートに住んでる方、ご経験があると思いますけども、いわゆる契約期間というのがあるわけですね。
大概更新とか
ありますよね。そうですね。で、2年間というのが多いんだろうと思いますけれども、はい、そうすると2年経った後、要するに期間満了によって、賃貸借契約が解約されるんじゃないかとかね、はい、あるいはその、まあ、例えばそのマンションなりアパートが老朽化してると、ちょっとごめんと、耐震基準満たさないから、建て替えさせてくれないかということで、ちょっと出て行ってもらえないかなんていうこともやっぱりあるわけ、それはあるわけですよ実際上、その時にはいわゆる今度は立ち退き料の話に、そういう世界に入っていくということになっていきますね。まあ、だから絶対に出ていかなくていいということでももちろんないわけですよね、
はいはい、そうですよね。もしかすると回収する可能性もありますからね、そういうことですね、 B さんはね、はいはい、ということで一つ参考になったでしょうか。今日のご相談は賃貸マンションに住んでいてマンションのオーナーさんが変わった時の対応でした。